Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ171です。
ありがとうございます。
今回のテーマはバレーボール、プロレス、アイスホッケ
ー3本立て。
そうですね、
うん、
ついに来ました3本立てまあ、あのタイトルねご存知の方ならなぜ3本立てか分かっていただけると思うんですが、
はい、
まあ、今回ね、うん、もうストーリー説明とか深掘りするようなタイトルじゃないんですよ。
そうですよね。
で実際3本ともそのいいところというのが結構ね共通してるタイトルなんで、
うんうんうん、
まあ、まとめて話しても全然問題ないかなと。
なるほど。
いうことでね、
うん、
ファミコンスポーツゲーム3本立てと、
はい、
いうことなんですが、まあ、こちらステージ170超えましてね、
うん、
171からですね現在ファミコン40周年。
おめでたい
ね。今年2023年で40周年ということでね、
うん、
なのでね、あの任天堂の方もこの1年をファミコンの年にするということでね、非常にたくさんの企画、
そうですね、
現在やってますね、
いろいろやってますね、
はい、ツイッター改め X 上でねテーマでお題を募集したりとか、あとゲームクイズやったりとか、
はい、
まあ、そこに我々もね、
うん、
これは乗っからないとっていうか実はまあちょっと忘れてたんで乗っかるの遅れてるんですけど完全にまあでもね、キリがいいところで、
うんうん、
ステージ170番台でね、
そうですね、
ファミコンタイトルを強化していこうかなと思ってるんですけど、
はい、
でもね、基本今までもファミコンは結構紹介、ね、してきてる方なんで、
やってますやってます。
うん、だからまあ特に強化といってもね、
うん、
まあ今まで通りではあるんですが、うん、最近はちょっとね、プレステの話とかもしてましたんで、
はい、
また一旦昔の80年代のね、
うんうん、
タイトルを紹介していこうかなということで、しばらくファミコンタイトルが続くと思います、
ね、しばらく昭和で、
そうです。でファミコン40周年記念第1弾にふさわしいんじゃないかなというのがね、
うん、
この3タイトルになると思うんですが、
はい、
では続きは本編で話したいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
今回3本立てということで、まずは1本目、バレーボール。
バレーから。はい。
そうですね。こちらが1986年の7月21日に、任天堂からファミリーコンピューターディスクシステムで発売されたタイトルですね。はい、こちら、販売本数ね、調べたところ、日本国内で約198万本。
すごいですね。
めちゃくちゃ売れてます、これ。
はぁ。
で、このね、内訳っていうのが、まあ、ディスクシステムってね、
うん、
内訳としてですね、ディスクそのものが売れた数と書き換えの数というのを合わせてこの数になってるんですね。
そうですね。書き換えできますもんね。はい、
で、この198万本のうち、
うん、
販売本数は83万本。そして書き換え回数が97万回ということで。これ書き換えの方が上回ってるんですね。
ああ。
うん、まあ、これ当然といえば当然なんですけど、なぜなら書き換えの方が安いからです。ちなみにこの97万回という書き換え回数はですね、
はい、
ディスクライターでの累計書き換え数ランキング第2位です。
すごい。
となると、その他のランキングが気になりますよね。
うん。
まあ、バレーボールが2位っていうのもすごいんですけど。
はいはい、はい、
1位なんだと思います？
書き換え？
はい。
書き換えってことは書き換えられちゃった方？書き換えで入れられた方？
当然そうです。です当然そうです。
なんだろう。スーマリー2とか？
素晴らしい。書き換えランキング1位は、うん、スーパーマリオブラザーズ2です。
あー。なるほど。
まあ、圧倒的ですね。これ断然。
うん、うん。そうですよね。うん、あれは、まあ、当然。ちょっと一回はちょっといじってみたくなるタイトルですよね。ディスクの中で。
なんせね、一作目がめちゃくちゃ売れてます。
そうそうそうそう。
で、書き換えだと安いんでね、ディスクも遊んだタイトル一つあれば、
うん、
もうスーパーマリオブラザーズ2書き換えられますから。
うん、
じゃあ3位はというと、 ゼルダの伝説なんです
よ。ああ、いやでもすごいな。バレーボールその間に割って入ってるんですね。
バレーボールすごいんです。
ああ。
ちなみに4位はリンクの冒険と。
ああ。
うん、
異質バレーボールだけ
いやこれだから、ね、すごいんですよ。
うんうんうん。
まあ、実際評判も良かったし面白かったんですよ。
うん、うんうんうん。
でこれね私知らなかったんですけど、
うん、
当時ねゲーム雑誌とかで、うん、ロムカセット版の発売予定があったらしいんですよ。
へえ。
ディスクのねタイトルって、はい、後でロムカセットで発売されてるものってあるじゃないですか、はいはい、ゼルダとか。
うんうんうん、うんうん、
で多分その感じで考えられてたのかなと思うんですが、どうも発売中止されてるみたいですね。
もったいない。出てても良さそうなのに。
いやこれ出てたらコレクションアイテムとしてはかなり
ですよね。
大変なことになってたような気もするけど、うん、でねこちらもね調べて初めて分かったんですけど、もともとね、
はい、
これ移植タイトルらしくて。
ああ、じゃあアーケードにあったんですね。
違うんですよ。
お、違う。
MSX 用ソフトなんです。
へえ。
1986年なので同じ年にパックスソフトニカというところから発売された、
うん、
MSX 用のソフトでアタック4っていうゲームがあったらしいんですよね、はいはいはい。
へー。
それの移植版だそうです。
あ、そうなんですね。は
い、で、このアタック4っていうタイトルでわかるように、
うん、
4対4の変則バレーボールだったらしいんですよ。
うんうんうん、
元は、
うん。
それがこのファミコンディスク版では6人制になってると。いうところでも、このファミコンの強さというかね。
確かに。
ハードスペックの高さを表してるなと。
うんうん、
では、概要としては、タイトル通りバレーボールのテレビゲームなので、ファミコン初のバレーボールゲームね、一人から二人で遊べます。だから一人プレイと対戦プレイもできると。
うんうん、
で、一人プレイの場合は自分は日本のチームを操って、
うん、
CPU が操る世界の強豪チームと戦うという内容になってまして、うんうん、NES 版ではアメリカチームが主人公になると。
なるほどね。
うん、で、ちゃんとね、男子リーグ、女子リーグっていうのがありまして、
うん、
男子リーグを選ぶと、球のスピードが速くなるというところも再現されてたんですね。
うんうんうん、
で、登場チームは日本含めて8カ国。日本、韓国、中国、アメリカ、ソ連、ブラジル、キューバ、チュニジアと。
チュニジア。
いうことで、当時のバレーボールの強かった国ね、が選ばれてるんだと思いますけど、で、86年なので、
はい、
まあ現在では、存在しないソ連があると。
うん、
ね、今若い人にソ連って言って通じるんですかね。
通じないんじゃないですかね。
授業とかで
習うかな。まあまあそうか。
うん、
うんうんうん。実感がないというか。
そうですね。まあ現在ではロシアというね、
うん、
名前で言われてますけど、当時はソ連だったと。で、コンピューターの強さもね、ちゃんと当時の国の強さに習って、ソ連、中国、アメリカ、キューバ、ブラジル、韓国、チュニジアと。いうふうに強さが設定されていると。で、二人プレイの場合は、まあ好きなチームを選んで戦うことができるんですが、
うん、
まあどのチーム選んでも性能差はないので。
あ、そうなんですね。はい。なんか得意不得意も特にない。
ないです。
は
い。全く同じ。見た目だけ違うというね、
うん、
ことで。で、ゲーム内容は基本的に実際のバレーボールのルールに則って進んでいくようになってるんですが、
うん、
それ以前にですね、本当のバレーボール自体のルールがもう随分変わってるんですよ。
あ、昔と今で。
そう。もう30年以上経ってて。私、すごく覚えてるんですけど、昔のバレーって、
うん、
サーブ権がある時に攻撃を決めたら1点が入るっていうルールだったんですよ。これどういうことかわかります？これ。
ピンとこないです。
これはですね、サーブ権がない側が、点取るじゃないですか、
うん。はいはい。
すると点が入る代わりにサーブ権が移動するんです。
あ、はいはいはいはい。
だから、これが続くと、試合時間がどんどん伸びるという。
そうですね。決着つかない。
で、これが試合をめちゃくちゃ長引かせて収束性が悪かったんですね、当時。
うんうん、
で現在のバレーでは、サーブ権の有無に関わらず、攻撃決めたら1点入るようになって、
うん、
非常にスピーディーになりました。
ああ、
これは素晴らしい改善だと思います。
やっぱりあれですかね、テレビ中継とかそういうのが始まったから。
もちろん、それもあるし、無駄に選手が疲れるんですよ、や
っぱ。そうですよね。
うん。
ずっと試合してない。
そうそうそうそう。うん、で、他にはですね、昔のバレーは15点取ったら1セット獲得だったんですよ。
うん。
15点ですよ。
15じゃないっすね、今ね。
現在は25点です。
ああ。
だから、このサーブ権がある時に決めるっていう、その、テンポの場合は15点でも、十分だったんですけど、
うんうん
うん、テンポ早くなったんで、これ15点あっという間に終わるんですよ。
なるほど。
うん、
昔の方が1点が重かったというか。
そうです。重すぎたんです、これ。
まあ、重すぎですよね。
はい。まあ、そういう感じでね、バレーのルール自体変わってますんで、
なるほど。
ゲームのルールも昔のバレーに則ってると。
そうか、確かに言われてみれば、漫画とかでね、見てるのって、うん、後者のルールとか、今のルールの認識だな。
そうです。はい、うんうん、これ私、だからこのサーブ権の一点っていうのを覚えてて、昔のバレーってほんとね、長いんですよ、
うんうん。
全然点が入らないんですよ。まあ、それが緊張感あったりしたんですが、
うんうんうん、
でもやっぱルール変わった方が断然面白いなと思って。
そうですね。
うん、テンポがいいんでね、
うんうん。
でですね、ゲーム内容としてファミコンなので、まあシンプルであるんですが、グラフィックも非常にね、よくできてまして、
はい、
強烈なスパイクレシーブしたりすると、キャラクターがひっくり返ったりっていうリアクションもあったんですね。
だ
から結構芸が細かいんですよ、
うん。
うん。
いいですね。
で、操作としては、まあ十字キーと AB ボタンしか使わないので、
うん、
果たしてこの、複雑なスポーツをどう再現するのかというところが、まあ、うん、この任天堂のね、うん、スポーツゲームシリーズの肝ではあるんですけど、
はい、
今回はもうここにつきます。この十字キーと AB ボタンだけでいかに多彩なことをさせるかというところ、
うん、
その多彩に動かせるかっていうところが本当よくできたゲームでですね。
うん、
で、これが、まあどういうことかっていうと、結局ボタンと十字キーの組み合わせによっていろんな技が出るようにするわけですよね。
はい、
まあ格闘ゲームとかアクションゲームでも一緒ですけど。
うん、
で、その組み合わせといってもまあ限界あるじゃないですか、
うん。
十字キープラス AB ボタン組み合わせてまあどれぐらいかなという。でもそれでもやっぱ足りないんですよ。競技の中のその動きとしては、
うん。そうですよね。
で、そこをさらにバリエーションを増やすためにどうするかっていうと、ゲームの中の、その状況の中で、組み合わせたボタンによって行動が変わるというふうに作られてるんですね。
うんうんうんうん、
で、まずバレーで言うと大きく5つに分類されてまして、状況が。
はい。
サーブ、レシーブ、トス、アタック、ディフェンスという、この5つそれぞれの状況の時に A ボタンと十字キーを合わせるとこの技が出るという風に設定されているわけですね。その操作自体も非常に直感的で覚えやすく設計されてるんですよ。
うん、
で、まあもうちょっと具体的に話していきますと、
はい、
例えばサーブの時の操作なんですが、うん、まず、A ボタンを押すとトスを上げる動きをします。
はい。
まあ、テニスとかのゲームと一緒ですね。
はい、はい、はい。
で、もう一度ボタンを押すとサーブをすると。
はい。
まあ、非常にシンプルですね。
うん、うん。
で、この動作の中に、トスしたボールを打つタイミングでボールの強さを変えることができる。
なるほど。
そしてさらに、トスを上げた、どの高さの位置でボールを打つかで、ボールの飛んでいく高さを変えることができる。
うんうんうん、
さらに十字ボタンを操作しながら打つとボールの方向も変化させることができる。このゲームバレーコートの俯瞰ですね、横上から見てる感じの画面です。で、左が 1P 右が 2P ですね。
はい。
で、サーブの時に上を押すとその相手コートの左側、まあ自分から見て左ですね、
うんうん、
下を押すと相手コートの右で、右を押すと相手コートの後ろ、まあ奥ですよね、
うんうんうん、
で、左を押すと相手コートの手前、ネット際の方に落ちると。
なるほど。
これらを組み合わせて打つことでかなり自由にサーブを打つことができると。で、このドライブサーブっていうのも打てるんですよね。これはどうやって打つかっていうと、トスを上げて、
うん、
ちょうど落ちてくるところで打つとトップスピンがかかって、
はい、
さらに床に落ちる寸前のタイミングほど変化球が強くなってレシーブされにくくなるというふうに作られてるんですね。
へー。
なので床に落ちる寸前に打つ方が、
うん、
強力なサーブを打つことができるんですが、
うん、
狙いすぎると落としてしまってサーブミスになると、
うんうん、
いうバランスになってるわけです。
なるほど。
ここがね、やっぱうまい。
うん、
だから、最初、普通に遊んでる分には普通にサーブ打ってればいいけど、
うん、
やっぱ上手くなってきて狙えるようになってくると、ギリギリを狙うわけじゃないですか。
うん、
すると、メリットもあるけど、リスクもあるように設計されてるわけですね。
そうですね。
うんうん、このシンプルな中にね、本当にこの絶妙なシステムと調整というのが、すごく詰まっててですね。
うん、
で、この十字キーと AB ボタンの組み合わせで、まあ、数少ないボタンにも関わらず多彩な行動ができるようになっててですね、実際のバレーでできる動きや技はほぼできるように作られてます。
すごい。
まあ、ざっと言うとアタックだと2アタック、ダイレクトアタック、クロススパイク、さらにフェイントもできます。で、 A クイック、 B クイックとかもできます。なのでこれやり込むとですね、本当のバレーの試合に近い動きができるようになります。
へー。
もうこうなってくるとめちゃくちゃ楽しいんですよ。
うんうんうんうん。
だからコートの端からトスを上げて、
うん、
手前の選手はフェイントでスパイク打つふりして奥のやつに打たせるとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうことがこのファミコンのコントローラーだけでできる。
すごいな。
ように作られてて、 それがね、ちゃんと体が動くようになってくるんですよ、やってると。
うーん、
まあ、体で覚えるしかないんですよね、そのゲージが出たりとか、
うん、
一切ないので。
なるほどね。
内部処理だけなんですよ。外部に見えるパラメータ一切ないので。
まあでもそれは本当のスポーツに近いといえば近いですよね。
そうそう。だからこれ、知らない人は画面見てるとそんなに難しいことしてるように見えないんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。でもやってる方からすると結構こう細かい技術を駆使しててですね、
うんうんうん、
しかもそれができる方が有利であるし、
うんうんうん、
かといってまあそうじゃない人もそこそこ遊べるようには作られてるんです。
うーん、
で今回紹介する3タイトル全てがこういうふうに作られてるわけですね。
なるほどね。
はい。じゃあ次のプロレスなんですが、プロレスは1986年の10月21日ですね。
はい。
だから同じ年ですね、バレーボールと。
うん。
3ヶ月後に発売されてますね。
なるほど。
で、こちらが日本国内で142万本。売れております。はい。で、ディスク販売本数が51万本。
うん。
書き換え回数が79万回と。いうことでですね。こちらもですね、ディスクライターの累計書き換え回数ランキング。5位です。
お、結構上だ。
はい。さっきのあの、リングの冒険の次ですね、だから。
うわ、すごいな。
やっぱプロレス人気ありましたからね。
うん、まあ確かにこの当時は、スター選手も多かったし、うん。
はい。で、世界の販売本数ね。
うん。
240万本。
へぇ。
まあ当然、北米や欧州でも、
うん。
NES版で発売されてたんですけど、
うんうん。
もう特に北米でめちゃくちゃ人気あったらしくて、2ヶ月連続で売り上げ1位を記録してたそうです。
すごい。
やっぱ本場のね、アメリカではもうすごく人気があったみたい。
うん、そうですね。あっちはあっちでプロレス人気ありますからね、う
ん。で、プロレスゲーム自体はね、アーケードでも結構出てたんですけど、昔から。
うん、うんうん。
その中でも、このディスクのプロレスは、やっぱり先ほどのバレーと同じくシンプル操作ですごく多彩な技が出せるということでですね。
はい、
まあゲーム内容としてはタイトル通り、まあプロレスを題材としてまして、
うん、
使用できるレスラーは6人。まあ少ないですけどね、今考えるとね。
そうですね。確かにね。
で、まあその中から1人選んで、FWA と FWF という団体の2冠王になることが目的であると。ちょっとね、聞き慣れないとこですが、FWA がファミコンレスリングアソシエーション。
あ、その F ね。
はい。で、FWF がファミコンレスリングフェデレーション。
うんうんうん、
で、FWA と FWF と、
うんうん。
ね、プロレス知ってる方ならね、元ネタわかると思いますけど。で、一人プレイだと、選んだキャラ以外のキャラが CPU キャラになって、
はい、
その5人に勝ち抜くと、まず FWA のチャンピオンになれます。
うん、
で、その後、5人を相手に防衛戦を行います。
なるほど、なるほど。
そして最後に FWF のチャンピオンであるグレートプーマという選手がいるんですけど、その選手相手とタイトルマッチを行って、
うん、
それに勝つとエンディングというふうに、
うんうん、
よくできてますね。こう片っぽの団体で優勝したチャンピオンが片っぽの団体のチャンピオンと戦う、うん、
いいですね、
うん、タイトルマッチもね、
うん、
再現してると。ただですね、なぜかディスクシステムのゲームなのにもかかわらずセーブ機能がないので途中でやめることができないと
なるほどね
謎なんです、ね、
なんで
、うん、で、まあ、勝敗についてはもう元のプロレスに合わせて3カウントによるフォールか、
はい、
場外での20カウントによるリングアウト、
はい、
あとはまあコーナーポストによじ登った状態での5カウントによる反則負けで決着がつくということで、まあ、このあたりはプロレスご存知の方なら納得のルールというかね、
うん、
で操作方法は十字キーでキャラを移動させて AB ボタンで攻撃します、
はい、
こちらもバレーボールと同じくたったこれだけのボタンで動かすことにはなるんですが、
うん、
まあ非常に多彩な動きができるようになってまして、それがね先ほど言ったみたいにやっぱり状況をそれぞれ設定してその状況に合わせていろいろ技が出るように作られてます、
うん、
でプロレスの場合はですね大きく分けて相手と組んでる時組んでない時で攻撃が変化するように作られてます、
うんうん、
基本的にはね組んでる状態だと投げ技が出せて組んでいない状態だと打撃技が出る、
うん、
まあこれが基本ですね。まあこのあたりからざっと見ていくと組み合っていない時に AB ボタンを押すと出る技としてはまあ普通にキャラが立っている時に A ボタンを押すとローリングソバット、 B ボタンならジャブ、
うん、
でダッシュ中に A ボタンを押すとラリアット、
はいはいはい、
でダッシュ中に B ボタンならジャンピングニーパッド、
はあはあ、
でダウン中の相手の近くで A ボタンを押すとピンフォール、
あ
ー、 B ボタンは相手を強制的に立たせる、
あー、そうなんですね、
うん、
うんうんうん、
でコーナーポストよじ登った状態だと A ボタンでフライングボディアタック、 B ボタンでフライングニードロップ、
うん、
あと特殊な状態でいくと、場外でダウンしてる相手に対して自分も場外ダッシュしながら A ボタンを押すとプランチャーが出ます。
お、
結構多彩なんです。
そうですね。
うん。で、それを、それぞれの状況で AB ボタンで振り分けることで、非常に簡単に、多彩な動きができるというのがこのゲームの特徴ですね。このゲームは組んだ時にですね、出る技としては、十字キー上と A ボタンを押すとブレーンバスター、
うん、
十字キー右マッターは左と A ボタンでバックドロップ、
うんうん、
十字キー下と A ボタンでパイルドライバー、
うーん、
十字キー上または下またはニュートラルで B ボタンを押すとボディースラム、
うんうんうん、
十字キー右または左と B ボタンでハンマースルーと、
うん、
いう感じで投げ技は出ます。
なるほどね。
で、この組み合ってる時にじゃあボタンを押すだけで出るのかっていうとそういうわけじゃなくて、
うん、
投げ技はかけるタイミングとボタン連打が重要になります。
ああ、連打ね。
そう。タイミングと連打。これがね、うん、もうこれもですね、何もエフェクトが出たりとか、
はい、
なんかゲージが出たりしないので、
うんうんうん、
感覚です、これも。
そうですね。
うん、体で覚えるっていうやつです。うんうん、だこのあたりも先ほどのバレーと一緒ですね。で、ちゃんとですね、一部の技に関しては相手の体力が多いとうまくかけられずに投げ返されることがあるというふうに作られてます。で、この一部の技っていうのが、まあおそらく強力な技ですね。投げ技の中でも相手の体力が減ってないと決まらないような大技は、元気な相手にはかかりにくく設定されてるんだと思います。
はい。
だから多分ですね、まあ B ボタンで出すボディスラムは軽い方の技だと思うんですが、やっぱこうパイルドライバーとかね。
そうですね。
バックドロップはなかなかこう元気な相手には決まらないじゃないですかね。
うん。
で、まあ、ここまでは基本動作なんですけど、
はい、
各レスラーはね、固有のね、必殺技を持ってるんですよ。
そうでなくちゃ。
そうそう。これがね、プロレスの醍醐味ですから。ただ、その特別なね、操作で出すっていうわけではなくてですね。
うんうんうん、
これ各キャラ共通の技が置き換わります。
なるほどね。
で、置き換わる技っていうのは決まってまして、
はい、
先ほどの説明で話したローリングソバット、ジャブ、パイルドライバー、バックドロップ、この4つが置き換わります。
はい。
ということはどういうことかというとですね、得意技が、投げ技、組み技のキャラは、あまり強くないと。出し方が簡単な打撃技を得意技としてるキャラの方が強いと。
まあね、扱いやすそうですね。
まあなぜかというと、投げは先ほど言ったように、失敗することがあるんです。
そうですね。
打撃はしないんです。
そうですね。距離に入ればね、当たればね。
ここがね、このゲームやって、たことある人ならわかると思うんですが、一部のキャラめちゃくちゃ強いんです。まあでもこれも魅力といえば魅力だったんですが、
うん、
で今言ったみたいにこのプロレスならではのね、
うん、
キャラクターごとの得意技必殺技というのが存在するということは、
はいはいはい、
この任天堂のスポーツシリーズでは非常に珍しくてですね、
はい、
これまでのスポーツシリーズって選手の能力差とか個人の名前すらなかったんですよ。
はいはいはい。
先ほどのバレーボールもそうですけどね。
そうですね。言ってましたね。うん、差がないってね。
それがこのプロレスではですね、キャラクターに名前があって、
うん、
さらに技やステータスにも個性があるというのが最大の特徴なんです。
うんうん、まあ、プロレスですからね。
そう、
うん。
そこなんです。で、今回ね、これ私調べて初めて知ったんですけども、
はい、
このプロレスを開発したところどこだかご存知ですか？
全然。いや、任天じゃないんですね、じゃあね。
これ任天堂じゃないんです。
どこだろう？この時期あった会社？
実はね、トライというところなんですが。
あ、知らん。
これ聞き覚えないでしょ？
うん。
これ、後にヒューマンという会社になる。
あ、そういうこと。
はい。
へー。いやー、すごく納得のいく説明。
なので、ファイプロシリーズの原点と呼ばれてるそうです。
あー。いいですね。
そう。これ私知らなくて、まあ多分ご存知の方はもう当然の知識だと思うんですけど、
うん、
私ね、ファイプロは PC エンジンで初めて遊んだんですけど、
うん、
ファイプロのね、特徴っていうのがね、投げ技をかけるときね、キャラクター同士が組んで、
うん、
一旦こう腰を落とす瞬間があるんですよね。
はいはいはい。
ぐっと。で、このタイミングにボタンを押すと技がかかると。
はい。
これがね、この任天堂のディスクシステムのプロレスにはないんですね、それが。
うん。
おそらくやっぱここから発展してるんだと思うんですね。
そうですね。よりこう視覚的にサインを出していくっていうね、う
ん。そうそう。内部的な処理としてタイミングっていうのは存在してたと思うんですけど、
うんうんうんうん、
このディスクシステムのプロレスの時にはそれが見た目で分かりにくすぎると。
うん。
うん。だからタイミングプラス連打っていう形になってると思うんですが、
うん、
ファイプロになると今度連打なくなってますからね。
はいはい。
タイミングが近い方がかかるという風になってて、よりこう、プロレスのその、プロレスらしさが再現されてる気がするんですよね、その方が。いや、これね、非常に納得で。
そうですね。
うん。
うん。
素晴らしいなと。
なるほどな。下地がちゃんとあったんですね、ファイプロにはね。
ね。うんうんうんうん。まあだからこのキャラクターの話とかね、しだすとまたこう長くなるんで、この辺は端折りますけど、うん、
はい。
まあ主人公クラスだけ紹介すると、ファイターハヤブサっていう日本人選手がいてね、
はい。
キャッチフレーズ、
はいはいはい。
あるじゃないですか、プロレスラーって。
はい。
不屈の戦士っていうキャッチフレーズで、得意技、円錐切りです。
ああ。
もうこれだけで誰がモデルかね。
うん。
わかりますね。
はい。
で、あとあの、スターマンっていうメキシコの選手で、
はい。
優勢から来た超人っていう、ほう。キャッチフレーズ。
かっけー。
得意技はサマーソルトキック、ルチャ系です。まあこんな感じでいろいろありまして、
はい、
必殺技もね、他にモンゴリアンチョップとかアイアンクローとか噛みつき、うんうんうん、シュミット式バックブリーカー。
シュミット式ですね。
いいですね。はい、このあたりがね、プロレス好きな人が作ってるなって感じなんですよ。
うん、
でこれね、私覚えてるのはこの噛みつき得意なキャラでジ・アマゾンってやつがいるんですけど、
うんうん、
眠りから覚めた半魚人っていうね、キャッチコピーで、半魚人みたいな格好してるんですよ。まあ覆面レスラーです、これね。
はいはい。
うん、もうこの噛みつきが強くてね、
あ、
ガブガブ噛まれてた気がするな。でこの最後に戦うね、
うん、
ボスキャラ的位置のグレートプーマっていうキャラは、
うん、
キャッチコピーがパーフェクトレスラー。
おー、かっこいい。
出身はベネズエラ。
おー、うん。
そしてその他のステータスは不明というふうにね、
へ
やってまして、まあ、皆さん遊んだ方はね、思い入れのあるキャラいると思いますけど、まあ、このあたりも非常にこう、プロレス好きな人が作ってるなという感じでね、細かい設定あるんですよ。体重と身長と出身地。
うんうんうん、
で、このね、出身地もね、カッコ推定とか書いてあったりするんですよ。
いいですね。
うん。面白いんですよ、すごく。
まあでもそうやって国際色豊かだから、海外でもやっぱ受け入れやすかったのかもしれないですね。
うん、
そ
うですね。うん。で、まあ、操作に関してはね、先ほどのバレーボールと同じく、
うん、
本当に少ないボタンながらね、うん、多彩なことができるように、やっぱうまく考えられてるな、ということで、ね、まあ、人気だったわけです。
さすが、はい、5位になるだけありますね。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
続いて3本目の、アイスホッケー。
はい。
こちらが1988年ということで、
ほうほうほうほう、
前の2タイトルよりは、まあ2年後。
そうですね。
発売されてるんですね。はい。ちょっと間空いてますけど、
うん。
こちらもディスクシステムのタイトルでですね。日本国内での販売本数が78万本。
うん、
販売本数が25万本で、書き換え回数は53万回。
うん、
ただですね、世界販売本数は242万本と。
なるほど。
いうことで、はい、プロレスより売れてるんです。
まあ、海外行けばホッケーはね。
ね。
人気あるスポーツでしょうからね。
北米でも人気ありますからね。
はいはい。
やっぱり。あ、ちなみに先言うの忘れてたんですが、バレーボールね。
うん。
バレーボールの世界販売本数は215万本。結構売れてるんですが、驚異的なのは、うん、国内販売本数と世界販売本数がほぼ同じ。
おー、すごい。
198万本ですからね、国内、
うんうんうん。
これね、やっぱ当時のね、日本でのバレーボール人気が高かったからだと思うんですよ。
そうですね。
やっぱりあの、オリンピック。
強かったイメージありますもんね。
そうです。
うんうんうん。うん、なるほどね。
だから、国内でバレーボールは人気があったと。
うん。
いうところで、この任天堂がね、それを作ったというのも納得だなと。
はあはあ、
うん。
まあでも逆にね、アイスホッケーは日本だと、
うん。
まあ知らない人の方が多いというか、ルール自体もね。そうですね。
うん。
だからそう考えると70も出てるんだな。
いや、すごいです。
ね。
はい。
うん。
で、こちらもですね、まあ、概要としてはタイトルそのまま内容はアイスホッケーなんですけど、
はい。
さすがにですね、再現できてないところもありまして、
うん。
まず、プレイヤー人数なんですよね。
うんうんうん。
チームメンバーね。実際の競技では1チームはキーパー含めて6人なんですけど、
うん、
ゲームではですね、1チーム4人で戦うようになってます。うん、まあこれはもういろいろね、スペックの問題でしょうがないと思うんですが、うんうん、ただ、人数を減らしたおかげで、やっぱり遊びやすくはなってるんですよ。
うん、
で、このね、ホッケーの面白いところは、なかなか他のスポーツゲームではやってないことを当時やってたんですね。
やってないこと。
はい。
うん、
何かと言いますと、
うんうん、
プレイヤーがまずゲーム始めるときにですね、
うん、
4人のチームメンバーを選ぶところから始まります、このゲーム。
あー、なんか体型が。
そう。
ありましたよね。
そうです。これがこのゲームの特徴で、
うん、
メンバー構成を決められるんです。
うん
これね、ピンとくる方はそういうことかって分かってらっしゃると思うんですが、まあ、長谷川さんが言われたみたいに、
うん、
メンバーを選べるということはですね、
うん、
選手自体に個性があるということなんですよ、
うんうんうん、
それぞれ能力が違うからこそわざわざ選ぶ意味があるということでですね、
うんうんうん、
能力が異なるメンバーをチームバランスを考えて編成するという遊びがまずあるんです。
あ、4人がみんな太ってるとかじゃないんですよね。
そうです、
4人をバラバラにチョイスできるんです。
そういうことです。
へー、カードゲームのデッキ構築みたい
に。そういうことです。
へー、はい、それは楽しいな。
これが本当によくできてまして、
はいはい、
で選べる選手自体は3種類、
うん、
まずスピードタイプという痩せ型のキャラ、
うん、はい、
もうパッと見も細くて背が高いキャラなんですけど、
うん、
でこちらは動きは素早いけれども、
うん、
シュート力や、
うん、
ボディチェック、まあ、いわゆる競り合いが弱いという特徴があります。
うん、なるほど。
で次がパワータイプ、
うん、
こう太っちょ型ね、
うん、
もう見るからにこう太っちょのキャラなんですけど、うんうん、こちらはですねスピードタイプと逆で動きは鈍いけれども、
うん、
シュート力やボディチェックが強い。
当たりに強いですね。
そうです、もう見た感じね、うん、で、そして三つ目がノーマルタイプ。
で、
これは小柄という見た目になってまして、
はいはい、
痩せ型より背は低くて普通体型と、
はい。
で、ステータスとしてはスピードとパワーの中間タイプというふ
う
になってます。これら3タイプを4人、
うん、
好きなように選んでチーム構成ができると。これが素晴らしいわけですよ。まあだから4人ともスピードタイプにすれば、当然スピードは速い。
うん、
ですが、やっぱこう、競り合いに弱い、
うん。
かといって全員パワータイプにすると。まあ当然ながらスピードは遅いと。いう風に好みが出るわけですよ。攻撃的にするならパワータイプ2人入れてとか。
はいはい。
うん、
そうですね、う
ん。これが本当によくできてて、だから何回も繰り返し遊べるんですね。うん、この構成変えれば。
そうですね、
うん。うん。
今回はこういう感じでチームを作ろうっていうのができますもんね。そうそうそう、うん、
だから自分のその好みのプレイスタイルに合わせたメンバー構成ができると。
うん、
いうことで非常に何回も繰り返し遊べるゲームになってます。でチームも存在してました。あのバレーボールと同じくね、
はい、
世界各国の6チームから選ぶことができるんですけど、ちなみに3カ国はですね、日本、アメリカ、ポーランド、カナダ、ソビエト、チェコスロバキアというふ
う
になっております。ただアイスホッケーもですね、この国による能力の違いはありません。
はい。
でまあ、他のね、特徴としては、アイスホッケー特有のルールというのでね、
うん、
そういうところも再現されてまして、ペナルティによる退場も再現されてるんです。
へぇ。
だから、パックにこう、選手がわーって寄ってきて、揉み合いになることがあるんですよ。
はいはいはい。
すると、一人退場させられて、
うん、
ペナルティボックスに一定時間閉じ込められるっていう。う
ん、
これアイスホッケーの実際の競技のルールなんです、これ。
うんうんうん。
見たことある方ね。
うん。
たまに箱の中閉じ込められてる人と見たことね、あると思います。あれを再現してて、あれはやっぱりアイスホッケーらしさなんですよ。
ああ、そうでしょうね。
はい。
うんうんうん。
で、これはまあ、サッカーでいうところのレッドカードと違って、
うん、
一定時間の退場なので、
うん、
まあ、サッカーに比べたら大したことないじゃないかと思われるかもしれないですが、
うん、
このゲーム、ただでさえプレイヤー人数が少ないわけですよ。
確かに。4人。
4人のうち1人抜けたらどれだけ戦力ダウンかと。
そうですね。
うん。なので結構痛手です、これやられると。
うん、
でも、これがあるからこそよりこう白熱した展開になるわけですね、
うん。
このね、ペナルティーボックスに閉じ込められる退場自体がどういう条件で発生してるのかがいまいちわからないんですが、
うん、
まあおそらくボディチェックという状態が起きた時に何かしらこうフラグが立って起こるようになってるんですけど、もしかしたら、あ、じゃあ勝ってる方がペナルティになりやすいとかっていう設定になってたかもしれないですね、もしかしたら。
うん、
そうすることでほら、バランス取れるじゃないですか。
はい、はいはい。
片っぽが圧倒的に強かったとしても、そっちが反則取られるように設定してるとね、
うん、
あんまり上手くない人も競った試合ができるようになるようになってんじゃないかと、うんうん。この辺はね、もう完全推測なんで、実際のところわからないんですが。まあ、なのでこのあたりのそのアイスホッケーらしさも再現しつつ、ちゃんとゲームとしても成り立ってるというところが素晴らしいなと思ったんですけど、こちらもね、操作としてはね、十字キーと AB ボタンだけでやるシンプルな動きなんですけど、
はい、
またしてもね、組み合わせによって多彩な動きができると。で、ホッケーの場合は、オフェンスとディフェンスという、
うん、
この二つの状況に分けることで操作を分けてますね、
はい。
で、オフェンスの時は十字キーで選手の移動とパスシュートの方向を操作して、
うん、
A ボタンでパスとパックの取り合い。
ま
あ、パックっていうのはボールですね。他の競技でいうところ、はい。で、B ボタンでシュートを打ちます。
うん、
で、このシュートっていうのもね、B ボタンを一定時間押して離すとシュートします。
へぇ。
で、この時ね、わかると思いますけど、B ボタンを押してる時間でシュートスピードが変わります。
うん、なるほど、なるほど。
押して溜めるほど強いシュートが打てるわけです。
あー。
でも、その時にやっぱ邪魔されるわけですよね。
そうですよね。
ここのさじ加減も非常に素晴らしい。
うん。
また、B ボタンをちょんと押すと、シュートのポーズするだけでシュートしないフェイントができます。
凝ってる。
これも素晴らしい。このちょっとしたことが本当にね、
うん、
やり込んできた人たちにとってめちゃくちゃ重要な操作なんです、これ。
うんうんうん、
もうこのあたり、すごく考えられて作られてるなと。
そうですよね。
本当、ちょっとしたことなんですけど、めちゃくちゃ効いてるんです、これ。
なかなか、まだ参考にするものがないじゃないですか。
うん。うんうん、
ゲームとしてそんなにホッケーが、作られてなさそうだから、
うん、
自分たちでゲームに落とし込んでいかなきゃいけないと思うんで、はい、そういうところはすごく試行錯誤してるんでしょうね、きっと。
ですね、
うん。
しかもこれがね、すごく直感的で、
はいはい。
操作できるんですよ、
はい
はい。実際やってて、もうこのシュートするときなんて本当にこう B ボタングーッと押しますから。
はいはい。
でも、敵が近寄ってた場合はそんなに押せないから、軽いシュートでも今打つしかないみたいなね、タイミングでこう操作できる。うんうん、これを滑ってその、ゲージとか何もエフェクトも出ないんで。あ、一応光ってたかな、アイスホッケーはなんか。
あ、
うん。キャラが光ってたかな、溜めてる時は。まあ、このあたり本当にやるとね、動かすとめちゃくちゃよくできてるのがわかるんですよ。
うん。
で、もう一つのね、状況。ディフェンスの時はですね、十字キーで選手やゴールキーパーを操作して動かします。はい、
うん。
で、A ボタンでアタックとパックの取り合いね。
うん。
だからサッカーで言うとこのタックルができると。ということで、うんうん、で、ディフェンスの時の B ボタンは動かせるプレイヤーをチェンジするボタンです。まあ、サッカーゲームとかでも ね、ありますよね、はいはい。ボールに一番近い選手にこうピッと切り替えると。
確かに、そうか、サッカーにちょっと近くなる。
そうそうそうそう。で、もう一つの操作として、B ボタンを押すとゴール前の守備固めという動作ができます。だから、わーっとカウンターかけられそうになった時に押すと、ゴール前に味方が集まってくるんですよ、ガーッと。これすごく大事な操作なんで。
うんうんうん、
まあ、これもたった2つのボタンでやってると。
すごいですね。
いや、これね、本当にね、動かしたらわかりますけど、
うん、
最初って、まあ、なんとなく動かしても遊べるんですけど、
うんうん、
だんだん分かってきて、思い通り動かせるようになった時の気持ちよさね。特に、アイスホッケーって、他のサッカーと違ってですね、感性が効いてるわけです。
うん、
氷の上ですからね。この感性の感じも気持ちいいんですよ、すごく。
はあ、
で、ボールもサッカーみたいにコロコロコロと転がって止まるわけじゃなく、壁に反射して、かなり跳ねるわけですよ、
うん。
で、この跳ねたパックを取りに行く取り合いとかもめちゃくちゃ熱くてですね、
うん、
本当にもう当時のこのファミコンのゲームとは思えないぐらいその盛り上がるゲームだったんです。これ、ま、私めちゃくちゃ遊んでました、当時。でやっぱり、わーって競り合いになるとこね、
うん。
テレビとかでホッケー見た時にもうやっぱあそこが子供頃に残ってるわけですよ、印象が。
そうですね。なんかこう、特徴的ですもんね、あの光景って。
そうそうそう。他のスポーツにないですからね。
ないない。あれと、うん、そのさっき言ってた退場した人が。
そう、そうそうそう。
ボックスにいるのって、うん、なんかホッケーならでは、
そう
っていう感じがします、
ね。で、あれがね、面白いんですよ、やっぱやってると。
はいはいはい。
うん、そういう、その、見た目的というか、実際のスポーツに乗っ取ったところを落とし込みつつですね、
うん、
テレビゲームとしての面白さもちゃんと両立しててですね、
うん、
十字キーと AB ボタンだけでこれだけ動かせるのかと、
うん、
今改めてやっぱ思いますね。当時ってそこまで考えてなくて当たり前だったんだ
ね、はいはい、
AB ボタンっていうのが。
いや、今ってボタンが多いじゃないですか。
多い。
だから逆に、うん、すごいなって思いますよね。
ああ、そうね。
ボタンが多いと、いろいろできるけど、
うん、
今度人間側の負荷としては、
そう。
覚える負荷になるじゃないですか。
そうですね、そう
です
ね。
でも、十字キーと AB だけだと、
うん、
覚えは覚えなんだけど、その、状況とか、うん、プロセスで言ったら、このくらいのタイミングで、ボタンを押すとか、
うんうんうん、そう
そっちにね、行くから、ちょっとこう、習得していく感じがあるかもしれないですね。
うん、そうなんです。
うん、
だから、ボタン数が少ないから、
うん、
まあ、ある程度やり込んだらもうみんな同じレベルになるかというと、そうじゃない触れ幅が、
うん、
奥深さがちゃんと用意されててですね。
すごいな。
上級者になればなるほど、
うん、
おそらくですけど、他の人と違う動きになるはずです、これ。
ああ、なるほどね。
うん。だからバレエなんかは特にやっぱすごかったですね、本当に。
うん、
A クイック、B クイックできるって思った時にもう衝撃的でしたからね、
うん。
やっぱ多少ね、ちょっと難しいんですよ。他の操作に比べると。
はい。
でもできるんですよね。
うん。
やろうと思えばできるというところが、最初だってフェイントなんてね、どうやって使うねんと思ったわけですよ。こんな忙しい状況でフェイントなんて使ったら普通もうボール落とすだけなんですよ。
うんうん、
でも慣れてくるとね、本当に使えるんですよ、これ。
うん、
で、それをさらにこう相手がレシーブしてきたりしたらもうめちゃくちゃ盛り上がりますからね。
そうですね。
うん、で、そこにちょっとのアクセントとしてですね、そのレシーブした方がこけるっていうね。
うん、
絵が入るだけで盛り上がるんですよ、やっぱり、
うんうんうん。
だから少ないこの当時のね、ファミコンの情報量で、表現力でね、
うん、
これをやって見せてるというのは、やっぱり作り手が手を抜いてないというか、
はい、
ちゃんとしたものを作るぞという、もう気概の表れだと思いますね。
うん、そうですね、うん、そう。いや、なんかこう、言葉にすごくしづらい難しさが、うん、ありますよね。だからね、うん、世代じゃない人たちにとってってこう、うん、ただ見てただけだと、うん、面白さが全然想像できないタイプかなと思いますよね。うん、そうそうそう。
はっきり言って画面だけ見てると、
うん、
ただ単にキャラが動いてるだけに見えると思うんですよ。
うん、
これね、操作してこそその進化がわかる、
うん。
本当にいろんなことができるように作られてます。しかもそれがちょっと練習すればできるようになるように作られてるわけですよ。
そうですよね。なんていうか、それがこう、うん、すごく細かく指導されるわけでもなく、だんだん身についていくのが不思議ですよね。
これがね、その、まあ、スポーツゲームとはいえ、これアクションゲームですから、完全に。
はい。
体で覚えるタイプのゲームであるんですけど、どっちかっていうと、だからもう格闘ゲームとかにちょっと近い感じはしますけどね。
うん。
格闘ゲームよりはシンプルな操作ではあるんですが、その、体で覚えると。は
い、うん、うん。
しかもその自分だけのプレイじゃなくて相手のプレイを見つつね、自分がどう動くかを考えないといけないっていうのは、まあ実際のスポーツもそうですけど。
はい。
で、それがだんだんできるようになって、うん、実際自分が思った通り動かせた時の快感っていうのが、すごく強く感じるんですよね。
うん、うん。
それはやっぱりゲームシステム自体がちゃんと作られてて成功してる証拠だと思うんですよ。
そうですね。うん、うん。
これは相当だから作ってる人たちがプレイして、
はい。
こうした方がいいっていうので改良してた結果だろうなと思うんですよ。
そうですよね。いや、何がすごいなって思うかって、その、うん、ゴールがよくわからないできっと作ってるじゃないですか。うん、ここまでできればよしだっていうのが、うん、なんかもうちょっともやーっとしてると思うんですよね。
うん。
面白い。ここまでできれば面白いっていうのが、本当にすごいトライアンドエラーで。
そうですね。
うん。作ってるんだろうな。
当面のね、目指すところとしては実際の競技。
うんうんうんうん、
その、まあ、言ったバレーボールならこういうシーンが熱いっていうのを、
うんうんうん、
みんなでこうね、決めて、これを目指そうと。うん、
まあ、再現できるように、ね。
そうそう。この競技はここが熱いから、これをゲームでも見せようっていうところがあって、うんうんうん、そこに向かって調整してるとは思うんですけど、
はい。
まあ、それを仕上げる段階で、もっとこの操作をあと何フレームね、
うんうんうん、
遅くしてとかね、
うんうん、
すればもっと良くなるとか、そういう結構細かい調整されてたんじゃないかなという気がするし、当時これをその組み込んでたプログラマーがやっぱりすごいんじゃないかなという気はするんですよ。
まあ、
どういう ね、計算されてたか知らないですけど。
うんうんうん、
まあ、ということでね、この3タイトルそれぞれ、まあ、全く違うスポーツであるんですが、
はい、
どれもですね、よくできてまして、
うん、
まあ、共通してるのはもう少ないボタンながら多彩な動きができて、
うん、
操作になれると実際のスポーツに近い本格的な戦い方ができるように考えられている操作方法とゲームシステムね、
うん、
もうこれが本当に素晴らしくてですね、一人で遊んでも面白いし、
うん、
人と対戦するとさらに面白い、
うん、
という、まあ、初期に出たスポーツゲームですけれども、ほぼ完成されてるじゃないかなと思えるぐら
い
クオリティの高いゲームなんですが、
は
い、これね、今回紹介したタイトルすべて、任天堂スイッチオンラインで遊べます。
お
はい。これ、任天堂スイッチオンラインのサービスって、2018年の9月19日から始まったんですけど、
はい。
このサービス開始日に、一気に全20タイトル配信されたんですよ。
うんうん。
その中にこの3タイトル全部入ってます。
ああ。
まあ、これがどういうことかというとね、やっぱそれだけ人気があるし、
うん、
任天堂としても代表的なタイトルであると。
そうですね。自信を持って最初の20本に入れられるってことですもんね。
そうです、
うん。
なのでね、もうこれ聞いてやりたくなった方はぜひね、任天堂スイッチオンラインで遊んでみてください。ほんとちょっと触っていただきたい。
うん、
うん、私昔結構バレーとかホッケーやったんですけど、多分今やったらね、だいぶ下手になってると思いますね。
そうですね。ちょっと触ってないとこう腕が落ちていくタイプの仕組みですもんね。
でもちょっとやっ って動かせるようになってきたらまたこれ楽しいんじゃないかなと思ってね、
うん
うんうん、という感じでね、
はい、
古いゲームではあるんですが、
うんうん、
今でも色褪せない限られたね、はい、制約のある中で作られた、
うん、
もう削りに削った、
うんうんうん、
ゲームシステム、
いやかっこいい、それがかっこいい、
うん、これは今の最新のゲームを作る人たちにもぜひね再度感じていただきたい、
うん
うん、そう、なんていうかな、ゲームの作り方というかね、
うん、
こう洗練されたね、
うん、
ゲームシステムというのはこういうもんだよと、
うんうんうん、
いうことを表している3タイトルじゃないかなと思いますね。
なるほど。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回は久々のレトロゲームプレイレポートですが、
はい、
前回ゼルダ終わったので、
はい、
今回から新作ですね。
そうです、新しい古いゲームですけれども
はい、お願いします。
ファミコンのね話をしばらくやっていこうかということだったので、うん、はい、ファミコンのカセットから選んできたんですが、
いいですね、
ファミコンだけど、うん、ファミコンの限界を超えたっていう、
お
ラグランジュポイント。
マジっすか。
はい。やっていこうと思います。
え、長谷川さん持ってたのそれ。
あ、持ってます、持ってます。長そうだなーと思って手つけてなかったんですけど。
あー、なるほど。
まあ、噂は金金っていうのはもんなので、うんうん、いつかは遊ぼうとね。
はい。
思って。まあ、いい機会だなと思って始めたんですけれども。うんうん
うん、はい。
1991年4月26日にファミコンのカセットのもう、末期も末期だと思うんですけど、
うん、
発売されました、コナミのゲームで、
うん、
RPG ですね。もうコナミね得意のねチップ積みまくりなんで、あ8500円もしたみたいですよ。
ファミコンじゃない音なってるやつね。
なってるやつ。でっかいカセットですね。
すごいな、8500円、
1500円ですよ。高い。
すごいな。
で、これ、僕ね、当時知らなかったんですけど、
はい、
ファミマガの企画で作られたゲームみたいですね。
あ、そうなのね。
はい、通算100号を記念して、ファミマガ編集部とコナミが共同でゲームを制作しようという企画から誕生したもので、読者にね、
うん、
エネミーのデザインを募ったりとか、なんかいろいろやってたみたいで、この時期のね、ファミコンのロープレって言ったらファンタジーが定番なんですけれども、うん、ね、うん、このゲームは SF です。
おお、そっか、そこが売りだったんですね。
うん。で、うん、そのね、企画ものなので、うん、なかなか作ってる人たちも凝っててですね、
うんうん、
キャラデザが細野富士彦先生。
ああ、
はい。
そうか。
そうですね。なんていうのが伝わるんだろう。さすがのサルトビ。
あ、いいですね。
グルガンも。
うん。
まあ、まだ現役ですからね、細野。
そうですね。すごく多作な方ですからね。うん、
ギャラリーフェイクとかね。
うん、あ、いいですね。
うん。
はい。
まあ、ずっと面白い漫画描いてる先
生。はい。私も大好きな作家さんです。
そうですね。若い頃に描かれたキャラデザーで、ほうほう、シナリオは、
うん、
高橋源一郎という方なんですけれども、
はい、
この方、あの、小説家さんです。
お
ー。で、面白いのが音楽に、レベッカってバンドあったじゃないですか。
はい。
あのメンバーの二人が入ってると。
ああ、そう。
はい、そうらしいんですよ。
へー。
で、ゲームデザインに関わってる方に、神永豊さんという方がいるんですけど、これは、川崎の大好きな、クロス探偵物語の方なんですよね。
はい、知ってます。
関わってるらしいんですよ、ラグランジュポイント。まあ、コナミの作品なんだけど、
うん、
まあ、いろんな方が関わってるというゲームで、うん、これを遊び始めようという感じで。
はい、
まあ
いいですね、
もうちょっとやってるんですけれども、うんうん、演出がすごいですね。あの、音楽はすごいってのは分かってたんですけど、
うんうんうん
うん、演出がすごくて、まあ、ちょっとね、癖のあるロープレなので、
うん、
あの見た目的にはフィールド移動してるときは、見下ろし型、
うんうん、
で、敵と遭遇した時は奥に敵がいて、見えないけど手前に自分がいるっていう。
なるほど。
まあだから、いわゆるドラクエ式です。
ああ、そういうことか。様
式としては。なんですけど、独自の仕組みがいくつも入っているので、
う
ん、ちょっとね、ここら辺が。
いやー、楽しみですね。あの、ストーリーとかどうなんですか？
ストーリーは結構やっぱ小説家の先生が入っているので、
練
ってあって、もう、しっかりとした SF。
あららら。
人類が宇宙に進出した22世紀、
うん、
3つのコロニーがあっ って、うん、あと、資源採掘用の小惑星っていうのがいくつかある。はい、その星団というか、そのコロニー群を、イシス星団って呼ぶんですけど、うん、はい、まあ、これが作られた場所をラグランジュポイントというらしい。
なるほどね。
ラグランジュポイントっていうこと自体は、なんかこう、ある言葉なんですけど、
う
ん、
あ、そうですね、
説明を読んだんですけど、はい、すごく難しかった。
あります、あります。はい、はい。よくね、SF ものでは出てきますね、ラグランジュポイント。
そうそう、よく出る。うん、やつなんですけど、そのコロニーの中で、まあ、バイオハザード。まあ、バイオハザードって今言うとゲームのタイトル出てきちゃうんですけれども、うん、はい、まあ、この世界だとミュータント化した動植物が暴れて、うん、うん、はい、まあ、多数の人命が奪われて、
はい、
で、そのバイオカイザーっていうなんか存在が現れて、
お、
それと、このイシス星団っていう、このエリアを指導してた5人のプレジデント5っていううちの3人が、離反して内戦状態になってるんです、
ね、うん、おー、すごい、なんか結構ストーリーとか設定考え込まれてそうですね。そうそう、
壮大なんですよね。
いやー、楽しいな、それは。
で、まあ地球圏から鎮圧のために赴いている軍隊とか調査隊っていうのが戻ってこないということで、うん、はい、最後にこう派遣された第3回の調査隊の中の一人が主人公です。
あらー、これはもうぜひ今、リメイクしてほしいぐらいですね、ちょっと。
ああ、そうですね。できるのかな、その、いろんな人が関わってると、負担が難しくなりそうですけど。
いやでも、やっぱ面白そうですね、うん。導入だけでもワクワクしますね。
そうですね。だから本当に、なんか豪華なメンバーで、ファミコン末期になっちゃった分、マシンパワーは引き出してるし、ね、贅沢な一本だなっていうのは。
いやいいですね。SF 自体もすごく珍しいですもんね。
確かにそうですね。うん、
メタルマックスは一応 SF かな、
あれ。ああ、そうですね。あっちはこう、うん、世紀末もので、こっちはスペースオペラですからね。う
ん、あんまりないもんな。
まあ、もうちょっと後になってくると、スターオーシャンとか出てくるけど。
ああ、そうですね。
ファミコンだと、どうでしょうね。うん、そうそう、あったかな。まあ、他にもあったかもしれないですけど、まあ、ラグランジュポイントは、ファミコンのカセット、本当に詳しい方たちの中ではやっぱりこう有名なタイトルで、
うん、でしょうね。私もタイトルは聞いたことあります。はい、
うんうん、まあとにかくね、うん、サウンドがよく取り上げられるんですけど、まあもう本当にサウンドはすごいですけど、うん、まあある種ズルしてるようなもんですから、
ね。まあね、あのコナミのサウンドに関してはもうちょっとね別枠で扱わないと。
そうそうそう。
あのファミコンじゃないから。
ファミコンじゃない。
うん、ファミコンじゃないから。
鳴ってる音数が明らかに違うんですよ。
おかしいからね、
うん。まあでもね、音数だけあってもね、やっぱり作曲が良くないと。
あら、そうです。
うん、
はい、わかりました。じゃあ、本格的なレポートは次回から。
はい。
いや、楽しみですね。いや、いいですね。ちょっと今回は対策なので、久々に長いレポートになりそうかな。
そうですね、長くなると思います。
いや、いいですね。じっくり行きましょう、じゃあね。
はい。
はい。じゃあ、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウント、今は X ですね、のアカウントへの DM などでお送りください。はい、ツイート、今ポストですけれども、うん、する場合はハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターこと X のアカウントをフォローしてください。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はファミコン名作スポーツゲーム3本立ての、
はい、
バレーボールプロレスアイスホッケーということでね。はい、いや本当にね、喋、
うん、
ることないかなと思ったら。
いや、全然ありましたね。
今回ストーリーとかないからもうすぐ終わるかなと思ったけど、
ね、
ゲームシステムのことだけでももうすごいですね、
うん、
詰まってる感じしますね、やっぱり、
うん、なんだろう、こうやっぱりリスペクトできるというか、
いやすごいですよ、
うん
うん、
ね、
その画面だけ見るとちょっとチープな感じするかもしれないですけど、
はい、
本当にそのゲームシステムというところにはもう見るべきものしかないなと思いましたね、
うん
うん、すごいです。改めてその操作の種類調べたときにすげえなと思いましたね、
うん
うん、そのボタンの組み合わせプラスボタンの押す長さとか、
うん、
タイミングとかも含めることでもどれだけの段階の操作ができるように作られてるのかなと、うん、やっぱすごいです。これはね、やっぱ遊びを作っているという感じがします。
そうですね、
うん、やっぱエフェクトとかその、ね、グラフィックでごまかしてないですから、
うんうん、そう、うん、まあできなかったし、
そうそう、
まあできないなら中身で勝負って感じ、
そうです、
うん、 ですし、うん、今回お話ししてもらって僕当時ね、うん、アイスホッケーの、うん、なんかねキャラの絵が好きで、
う
ん、
あ、分かる分かる、
覚えてたんですけど、うん、遊んだことなかったし、
マジっすか、
うん、何よりねアイスホッケーがピンとこない
の、分かる、そう、それは分かる、私もねアイスホッケー自体ピンとこなかった
ん
です、
うん、だからその熱心に遊んでたっていう金崎さんにもちょっと驚きなんですけど、
あ、そう、
そもそも当時としてはなんでこれ出るんだろうと思ってたんですよ。
いや、めちゃくちゃ面白いです。そのアイスホッケー知らなくてもゲームとしてすごい面白いんですよ、
うん、だし、うん、大人になって分かるのは、うん、やっぱりこう販売本数聞いた時に、
うん、
あ、ちゃんと海外でファミコンが売れてるから、うん、そういう市場も見据えて作ってんだなっていう、ね、
そうですね、おそらく北米の方がメインだったと思いますね、
うんうんうん、
ただ私みたいに本当にアイスホッケーよく知らない人も遊んでたと思います、
うんうん、
それぐらいそのアイスホッケーは本当に衝撃的でしたね。当時そんな子供ではなかったですけど、
うん、
なんでこんな面白いんやろうと思って遊んでました、
ね、そうですね。でも面白さが分かってくると、うん、普段触れない文化だからよりなんか楽しく感じそうです
、うん、そうですね、上手くなってくると友達に勝てるようになってくると楽しいんですよね、
うん、
対戦相手がいたっていうのも大きいかな。
そうですね、それは恵まれてたんでしょうね、う
ん、いやでも本当ね、長谷川さんにもちょっとやっていただいて、
はい、
長谷川さんがもしやり込むというのならねどっかで対戦したいなと思いますけどバレーもいいですよ、
令和に
本当、うん、でもね、スイッチオンラインで遊べますから。
そうですね、それはすごくいいです、ね、うん、
まあ、一度ちょっと触ってみてください。
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。